ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
一週間お疲れ様でした。
皆さんありがとうございます。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返るタネメガネのコーナーです。今週も内面化している自らの行いを変形化します。それでは暮らしの一週間を振り返ります。皆さんも、ご自身でね、一週間を思い出しながらお聞きくださいということで、
はい。
7月のもう下旬になってきました。オレンジの方ですね、僕の方ですが、ちょっとね、今週の水曜日ぐらいからかな、風邪っぽいなみたいな。
お
なんか、明確に分かるんですよね。こう、喉に何かがついたなっていう。今回左の喉のなんか前の方だったんですけど、そこに何かがついたなって感じで、ああ、嫌な感じする、嫌だな、嫌だなと思っていたら、
はい。
ちょっとなんか、喉が痛くなってきまして。
すごい。
で、まあ、そこから、ちょっとだけ鼻水がその次の日ぐらい出たのかな。ぐらいで、ああ、これはまずいかもしれないなつって、前に、ポンさんもなんかそんな感じでね、病院レポートみたいなのしてましたけど、うんうんうんうん、僕も今回またね、改めて、まあ、2月ぐらいかな、コロナ禍入る前ぐらいに風邪ひいてて、まあ、そのぐらい以来だった。でもその時も確かコロナ云々の話があったんで、事前に電話はした記憶あるんですけど、うん、今回も、まあ、電話させてもらって、で、まあ、なんか特定の時間があるんですよね、そのコロナかどうかみたいな。まあ、風邪の人も含めて、ものすごく高熱が出ちゃってる人とか、あとは症状的にコロナっぽい症状が出てる人は、このぐらいの時間に来てくださいっていう、こう、限定された時間が病院にも設定されていて。
うん、
で、なんで自分の家で、体温を測ってきてくださいねっていう感じだったんですけど、その時別にそんなに熱も上がってなくって、平熱ぐらいだったので、普通に、一般的な時間にいて、で、行ったらたまたまなのか、もしかしたらずっとそうなのかもしれないんですけど、先客はいらっしゃったんですけど、順番はすぐに回ってくるような状態。だから多分まだ一般的な僕もかかりつけのね地元の病院だったりするんで一般的な内科あとは幅広く他の科も一部やってるのかなぐらいのところなのでちょっとやっぱり全体的に病院にその緊急でねコロナ対応をしてるような病院以外のところ一般的なかかりつけの病院とかはやっぱりお客さんというのも変だな患者さんかがかなり、行くのが減っているんじゃないかなっていうのは如実に見て取れましたねやっぱりね
うん、
まあ、実際その熱もその後上がってはいないので今のところは問題ないのではないのかなと思うんですけど日々こう、うん、マスクをつけたりとかしたり喉飴舐めたりして、うん、日々過ごしてますよ、うんうん、いや今も無理してますよ、う
んはい、聞いてる方には恐縮ですけどもね。
うん、
はい。これ、でもどうですかこの時期に、風邪っぽいなっていうのは、まあ、わかるっておっしゃってましたけど、うん、やっぱちょっと、ドキドキはしません多少。
いや、しました。本当に。ああ、やっちまったかなっていう。まあ、なんかこのやっちまったかなって思っちゃうっていうのはね、まあ、ねなんか言うのが難しいですけど、でもまあ、思っちゃいますよね、誰しも。
まだね、自分個人としてはやっぱりならない方が楽だから、うん、それはもちろんやっちまったな感はあるし、そうそうそうあとは、うん、まあその接種、まあでも、これね、確率の問題だから、もちろん高い低いはありますよ。うん、みんなとモッシュダイブしたら、それはリスクが上がるかもしれないけど、もうそこに、そういう人が一人ももしいなかったとしたら、それはかかんなかったりするわけだから、だからもう確率じゃないですか。
う
んだから、
そうですね。
ね、辛いとは。
まだ日々の免疫つけとったのからだね。まあそういうのはありますけどね。
結局免疫っていうね。
うん、
まあ、各言う私も今、ちょっとね、喉が痛くなってきましたよ。
何ですか、この体調の悪いタネラジ本人。こんな柑橘系の名前にしてるのにダメですね、僕はね。
なんかほら、夏に向けて、この梅雨時期っていうのは、汗をかく体にしなくちゃいけないとか、うん、なんかやっぱ、四季には意味があるらしいんですよ。どうやら。
なるほどね。なるほどね。
そう。だから、夏前に何かって思うんだけど、うん、気がつきゃさ、梅雨だったことすらもう忘れてしまうみたいなこともあるじゃない、うん、
本来は今、梅雨じゃないですからね。
あ、そうなのまあ、梅雨は、
実際
梅雨まだでも梅雨明けしてないみたいだから、ちょっと伸びてたらみたいな。
いや、例年はね、例年だったら、うん、もう梅雨じゃないでしょ、多分明けてるでしょ。
そうなのかな、うん
だからそれを考えるとね、そのシーズンにもし体が合わせられているんだとすると、今狂ってるんだと思いますよ、うん、いろんな人の。その体の、そろそろ暑くなってほしいよね、みたいな感じのものが。
うん、暑いとか寒いとかね、その評価する体験がないもんね、みんな家にこもったり、あんまり外出ないようにしちゃってたり。
ね、だから全部地球温暖化のせいですよ。そして地球温暖化は人類のせいなので、全部人類のせいです。
まあまあ、そう。すべてはやっぱり自分自身の、うん、行きますか、はい、次。
ポンさんは大丈夫です。はい、あ、振り返れない。じゃあ大丈夫ですかね。
はい。
はい。じゃあ行きましょう。続きまして、番組の一週間振り返っていきたいと思います。
はい。
ということで、種枕ですね。まず最初に、社会的に正しい配役って何だろうをメインテーマに、まあ幅広くね、ニュースとか、いろんなランキングの話題などを、拾ってきましたが、
はい。いや、手強いテーマに触れたね、なんか。
難しかったですね。正しさってないですからね。うん、
いや、まあ、そもそもだけど、まあ、我々はさ、その、いわゆるその、なんか、地上波のテレビとかさ、なんか、
うん、
そういうニュース番組ではないからさ、
うん、
できる限り、身近な、自分の、なんか、見てる世界で、繋がってる世界で言葉を語らないと、なんか、ほら、上滑りしちゃうし、うん、どうして、聞いた話を伝えることしかできないから、だからこういう話をするときに、うん、まあ、例えばですけど、自分の見たいドラマを選ぶときにさ、配役ってどういう意味があるかな、みたいな、うんうん、そういうことも、もっと強く念頭に置いてもいいかなと思ったし、改めて、どうです?だからやっぱり、あの人出てるなっていうのは、そうは言っても気にはなるじゃない?どうです?
キャスティングとかはやっぱり今見てるドラマとかでもすごく気になる。それこそ新しいね、うん、ドラマとかだと誰が出てる出てないっていうので一つのジャッジにはなってくるし、あと僕は、うん、トラさんとかね、亡くなってしまった俳優さんのこととか思ったりしましたよね。
ほうほうほう。
なんか、今これから新しくこの、ドラマをやるし、こういう役があるんだけど、
うん、
あ、でもあの人の方が良かったな。それこそ今だったら志村けんさんとかもそうじゃないですか。キネマの、うん、新しい山田洋次監督の映画とかも、はい、なんか、はい、あ、この人この人だったら良かったなって、そのトラさんだって、この前の新作でね、一応、まあ僕実際見てないんでわからないですけど、ね、CG なのか過去の映像を切り張りしたのか、また、蘇ったというかね、スクリーン上には、トラさんが映ってるみたいな話もあったりしたので、なんかそこら辺の未来を考えるにあたって、そういう適切な配役を考えたときに、うん、そういった過去の俳優さんとかの、ものを作ったりするのかなとも思いつつ、AI ミソラシヒバリの例とかもあるので難しいなと思ったりつつ。
そういや、なんか思うのは、その、正解っていうのが、ないのがやっぱり、
ほら、そうですね、後で聞くとさ、その人自身の人生とか
だったね、あるんですけど、ね。後で、この人は実は代役で、元々の人が、みたいな話があるじゃないですか。
まあ、後々になったらね、多分、キネマにおける沢田研二さんは、あの人代役だったのって言われるかもしれないってことですよね。
そうそうそう。なんか、大河でも結構重要な役が変わったりみたいなことは過去にあったりもするらしくて、まあもちろんピエールさんもありますけどね。うんうん、だそういう。
あと、沢尻理香さんとかね。
そうそう。まあ、あれは始まる前でしたけど。は
い、うん。
なんかそういうことで言うと、ほら、でもその人になったら、なんかその、まさにその人だって話になるから、
うん、
正解かどう、まあでもね、この場合はちょっとその話とはまたややずれるんだけど、
うん、
だから、ね、黒人問題とか、まあでも自分たちもそうですけど、人種問題みたいなものをどうリアルに感じるかの難しさをちょっと、改めて考える回でしたね。
うん、ほい、ほい。続きまして、タネスケですね、今回は、まあ、映画、パブリック、図書館の奇跡であるとか、劇場、あとはイベント、もろもろについて紹介しましたが、僕、
はい、
見ましたよ。劇場配信当日、アマゾンプライムビデオで、なんと、アマゾンプライム会員だったら無料で見れるんですよね、はい、僕。てっきりその、当日の劇場映画館でのチケット代ぐらい払うと思ったんですけど、
はい、はい。
普通に見れちゃったんで、ちょっとびっくりしましたね。だから、なんか、これはこれでいいんだけど、うん、もっと僕、お金かけてもいいんだよっていう感じはあったんで、
うんうんうん、
ちょっと、プラス課金みたいな、まあ、アマゾンだったらね、そういう、あれがソフトの販売システムあるんで、そういうの検討してほしいなと思いましたね。うん、なんか、
まあね、なんか、
ちょっと違う。
アマゾン社長、アマゾン金持ち社長がなんか、おー、ちみちみ、見たいの、うん、じゃあこれ見れば、みたいな、そういう、なんていうか、ちょっと感じがあるよね、なんかね。
うんうん、
いや、なんか俺もね、同じこと思ったの、なんか、うん、配信で新作映画公開ってなるじゃない、でそれは、うん、 利便性は上がってるんだけど、うん、でもなんかそのやっぱ新作映画を見るっていうさ、その、うん、手続きがさやっぱ欲しくなるところがちょっとあって、
うんうん、
あの最近ほらあの映画泥棒の CM が新しくなったってちょっといやいやバズったりしてますけど、
ね、ネット上で出てましたね。
多分あれをさもう すごい俺ね初め 見たての頃は嫌だったわけ、なんか下品な CM なのか勝手に思ってたんだけど、
まあ、お前がって言ってるってことですかねあれね、はい、
でもねだんだんなんかあれがないとちょっとあの映画泥棒の CM の最後ちょっとブツンって切れる感じわかります？
わかります、わかります。あれって思いますよね。
そうそう、
ね、確かに、ね、
あのなんか多分
来るの来るのって、
うん、そうそう、あれがさやっぱりさこうなんていうかこう一つのこうあの新作映画始まる感を高めたりするじゃない、はいはいはい、
なんかね、
ちょっとそう変だけど
嫌な話だけど、
何か欲しいっていうかその新作映画を見る手前の CM は、うんうん、なんかその、うん、ミッションインポッシブルの、あの、うん、旧作の CM をそこに入れるんではなくて。
そうそうそうそう。
そう。それじゃない形の何かその、おごそかな何かがちょっとあると、うん、4つの新作を見る、を見るんだな、みたいな、なんか緊張感というか、うんまあ、そういうのが欲しいな、というのはちょっとな、思って。
てか本来そうですよね。あれ映画泥棒になったらね。だってあれ、そのままカメラで映したりとか、スクショ撮ってダメなの
よ。まあ、でもわかんないよ。ネットフリックスはそれを飛ばしますかって聞かれてくるから。まあ、その、まあなんかちょっと違うなとか思ったりすると思うんですけど。
盛り上げてほしいですね。せっかくならね、やるんだ
よね。そう。お金を払うっていうのは一つのね、あの意識としてはいいことかもしれない、う
ん。払わせてください、ぜひ、ね。吉本さん、払わせてください。はい、続きまして、週刊ドラマ型ですね。今回は2020年春アニメを振り返りつつ、2020年夏アニメを予告するという形で、はい、ギャルと恐竜、BNA、日本沈没2020、あとは、新しいドラマではグレートプレゼンダーとかね、あとは富豪刑事ですかね、など、紹介をしてまいりました。まあ、グレートプレゼンダーもね、2回目以降見てて、なんか、まだハリウッドにいますけど、ちょいちょい、面白い感じで、前回の展開をちょっと裏切るような仕組みでしたりとか、さすが小沢さんそういうの好きだなみたいなのを楽しんでいたりするんですけど、うん、僕ドラマで、新しく始まったアンサンブルシンデレラ、うん、石原さとみさんのドラマが、脚本はうーんと思っちゃうんだけど、構造としてすごく、いい、最近のね、EO の中でも今までフォーカスが当たっていなかった役割の人にフォーカスを当てるっていう、放射線技師とかいろいろ今も最近もありましたけど、そのパターンなのか、まあ、新しいフォーカスを当てるポイントをつけるんだけでよかったって話です。
その話今度ゆっくり聞かせてよ。
うん、そうしましょう。
はい、でもなんかね、癒しの、アニメだって話がこの回あって、
うん、
僕はそれね、すごくオレンジさんの気持ちがね、分かるっていうか、なんかちゃんと見るじゃないもの、うんうん、特にそのアニメってそういう意味ではなんとなく流すっていうのにそういう形が向いてるものが結構あるなと思って、
うん、
僕はボノボノとかねアニメで今やってるんですけど、
うん、
あれとかも結構ね癒し系の、まあ深いっていうのもありますけど、うんうん、そういうのあったり、あと東京の夜景とかそういうのも意外と癒しになってるんで、うん、そういうのを求めてるっていうのもあるのかななんてちょっと思いましたね、うん、この時はね、
されたいんだ
ね。はい、ドラマの話はちょっとぜひ別でね、はい、話しましょう。はい、
続きましてイベントリポート、今回はオンライン座禅についてポンさんから参加したイベントの話をしてもらいましたが、オンライン無言とかいいんじゃないかなと、うん、オンライン無言になろうっつって、はい、それで終わりっていうか、
オレンジさんは電話って知ってます？
ん？
電話。いやいや、急にどうした？昭和な感じに。あ、いや、だから、もう本当にこれ10年以上前かもしれないですけど、昔はさ、その夜何時から何時までは、
うん、
電話し放題みたいな時間があったわけですよ。
あー、ソフトバンクかなんかですかね。
いやいや、まだまだまだ、その固定電話の頃ですよ。
へ
ー。もうだから20年ぐらい前かもしれないね。だから、電話を自由に、し放題する時間っていうのがやっと手に入って、若者たちもそれに狂気乱舞して、みたいな。だからまあ、今で言う TikTok みたいなもんだと思いますよ。意味としては。ブームっていうか。で、その時はさ、なんかもう、夜、もうずっと2時とか3時とか電話してるからさ、なんか片方寝ちゃったりとかするわけ。
うんうんうん、
で、それで、起きてる？起きてる？みたいな。ああ、 そうだよね、本当お兄さんは良くないとか、なんか通じてんだかなんだかわかんない話をしてるみたいなのがあったんですけど、
うん、
なんかそれってさ、もはや今の感覚で言うと通じてるかどうかなんていうこととは関係ないけど、でも電話一本こうね、繋がってるっていうだけで、なんかこう安心感になってるみたいな、まあそういうちょっと昭和の映画風景みたいな感じでもありますけど、
うん、
なんか繋がってるっていうのが何かっていうのはちょっと、いろいろ考え、他にももっとバリエーションあると思うんですけど、オンライン無言っていう形っていうのもあると思うんですけど、うん、そもそも繋がってるっていうのは何を意味してるのかなみたいな。その、で、だね、そのパケットが飛び交ってなくてすら、もう繋がってることにもなるのかなとか思ったりもするので、
うん、
で、その、誰かから送られてきた手紙を眺めながら。うん、
ポサ分かったからね。ポサ分かったから。はい、思い出の話分かったから大丈夫ですよ。うん。
なんか、おじいちゃんの介護みたいな、はい、というふうに思ったんで、ぜひ、ポイっていただきたい。
うん。続きまして、30分読書ですね。今回は、リモートワークの達人という本の監読編、そして、新しく、まあ、図書館のね、本をいろいろ借りているので、V4 版ベンデッタっていう、ベンデッタというね、アメリカンコミックスについて30分読んだ話。あとは、読書再開の話、これ何でしたっけ？本、ポンさんの本。ん
星新一先生の本ですね。
そうだ、星新一先生の本、マイコッカですかね、を、3分読書で紹介しました。ポンさんこちらいかがだったでしょうか。
いやーなんか自分の働いどう働いてるかっていうスタイルの説明ってすごい難しいなと思ったね。なんかとにかく自分のやり方はさ間違ってるって誰も思ってないからさ、なんか堂々とさ、俺もあのモーツァルトかけてみたこと本編中で言ったんですけど、めっちゃ今恥ずかしいもんね。
なんでですか？いいじゃない。
いや、別にいいのよ。いいんだけど、うん、だけど、あの、それが普通だみたいなこと言われると、普通じゃないよっていうこと
じゃ、
う
ん。いや、普通じゃないってみんなで思ってたと思うんで、大丈夫だと思いますよ。聞いてて。
はい。なんか二重に今叩かれた感じがします。はい、次行きましょう。
はい。続きまして、忘れロマンですね。今回は酔っ払いの話をしましたが、僕は、皆さん家の中で勝手に酔っ払って、なるべく静かにしていただければなと思っておりますが、ポンさん、いかがでしょうか。
いや、なんか、これ、あの、よくこういう話出ると思うんですけど、
うん、
あの、オレンジはさ、飲んだら一体どうなのかねみたいな話って、よく言われない、うん、飲み会とか行ったら。
飲み会行ったらそれ酔ってるんじゃないですか。
違う、そうじゃなくて、あの、例えば行っても飲まなかったりするわけでしょ、あと量を減らしたりとか。
ああ、昔はね、結構飲んでましたからね。あ、全然。
そうなの？昔は飲んでたの？
僕だって酒弱くないっすもん。
え、どういうこと？
酒弱くないけど飲むのが好きじゃないだけです。
あ、アルコールを摂取することは結構できる人なんだ。
全然、はい。あ、僕、まあ、あれですけど。効率がいいんですよ。効率が良くないのか、逆に。
は
い、だから、あの、酒自体弱くないです。
はい、はい。あ、そうなんだ。いや、あの、まあまあ、これは話はここで止めるんですけど、なんかその、うん、酒が飲めることについてのやっぱりさ、事情をやっぱ詳しく聞きたくなっちゃう、この、カルチャーすらも、もう、憎きなの。オレンジさん的にはこれは。
なんか、いや、なんで酒飲まなきゃいけないのみたいな感じはあるんで、もともと。
ああ。
まあ結局ドラッグの延長線みたいなものだから、その、本当に人生が辛くて
酒。いいよ、大丈夫。もういい。なんかその、俺がその頃、枝葉あるかなと思って言ってるキーワードをこう、バンバンぶち壊していくから、いや、よっぽどなんか嫌なことがあったんだろうなってちょっと。
なんか嫌なんですよね。ですね。まあ、ちょっとね、身内のいろいろあったりとかもしてるんでね。
まあね。うん、はいはい、わかります。まあ、はい、ありがとうございます。何でしょうね。はい、まあ、そんな空気も、楽しめると思います。
はい。じゃあ、アタネラジの改めて紹介をした後、今週の一曲を紹介していきたいと思ってます。アタネラジは公式サイト、ノート、ポッドキャスト、あとは、Spotify ですかね。で、音声配信を行っています。また、Twitter では更新の知らせや拾ったイベント情報を投稿したりしています。よろしければ、フォローをリプライ、リツイートなどなどお願いいたします。それでは、アタネラジで今週おすすめの一曲です。
はい。ということでですね、今回は、いつもは、割とこう、アーティストの歌みたいな感じなんですけど、エンニオ・モリコーネさんが7月の6日にお亡くなりになりまして、 はいはいはい。で、この人どういう人かっていうと、まあ、そのいわゆる映画音楽の、まあ、作曲家で有名な人で。革
新的なね、当時にするとね、
うん。そう、ちょっと僕ね、その細かな映画的なその手法みたいな、あの音楽的手法については、ちょっと僕はわからないので、ぜひ、アフターシックスジャンクションでも聞いていただければいいんですが、うん、まあ、とにかく印象的っていうか、なんか改めていくつか聞いたんですけど、いいなっていう曲が多くて、なんかやっぱり、物語が見えてきたりとかね、するんですよね。うん、で、そんな中ですね、僕ね、まだ見たことがないんですけど、ニューシネマパラダイスって映画知ってます？
映画ファンからは評判悪いやつですよね。
あ、評判悪いの？いややこしいな。はい、
映画が好きみたいな人には、まあまあ、あ、いい映画だよね。で、僕もいい映画だね、と思ってます。シネフィルには評判が悪いね、有名な。
ややこしいな
ぁ。いろいろあるワンシーンとかね、ちょっとこれどうなのっていうワンシーンがあったりして、
まあ俺映画見てないんで、もうそういう、うん、なんていうかノイズ一切ないですけど、とにかくその、うん、ニューシネマパラダイスの、テーマソング愛のテーマっていうのがあって、
はいはい、
これ YouTube などでも聴けますし、Amazon などとかも聴けますんで、
結構テレビ番組とかね使われてる曲ですよね。
そう、もうねこすられすぎではあるんですけど、でもこの映画音楽でいろいろとこう、で自分のことを振り返ることができる、何なのと思ったりするので、うん、ちょっと今回はインストで、ニューシネマパラダイスより愛のテーマをお聞きいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。今週、種田メガネは以上でございます。お送りしましたのは、はい、オレンジと、
目を閉じていろいろと思い出します。ポンでした。
種ラジ、また。
また。
Thank you.